心理インフォメーション
サンダ歴史通信をお届けしてまいります。サンダの歴史や昔の姿をご紹介する番組で、私たちのふるさととサンダの歩みを振り返るとともに、サンダの歴史を身近に感じられる施設の紹介、体験学習、展示などの情報もお伝えいただきます。サンダ市の歴史のこぼれ話やサービスなどもご紹介いただきますので、サンダの新たな魅力発見にぜひお役立てください。今日はサンダ市文化スポーツ課から勝本さんお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年のお正月はいかがでしたか？おいしいお餅ごちそう召し上がりました？あ、
そうですね、はい、もうやはりね、お餅食べないとお正月、ね、あの1年明けたって、ね、あの始まる感じがしないですね。
そうですよね。あのお雑煮はどんなお雑煮なんですか？
お雑煮はあの
丸餅。
そうですね、はいはい、まあ、あの白味噌ですけど、まあ、ちょっとうちは、まあ、あの合わせの、いつも飲んでる、
お母様が作られると。
そうですね、お味噌で、ね、はい、もうがっつりね、京都とかだったらちょっと甘めの白味噌というのがね、そうそうそうですけど、まあ、あのいつものお味噌汁に近い味で、はい、
お餅は焼いて、それとも煮て？
あ、そうですね、煮る、はい、そうですね。
いろいろね、あのお雑煮ってあの、ね、召し上がり方があって、ね、お国柄が出るのでね。
確かに、
ふるさとをそれでこうお伺いするのがすごいお正月の楽しみの一つなんですけども。
そうですよね、焼き餅もね、関東とか、ね、でしたらこう焼き餅とか、
ね、そうですよね、
かく餅でとかね、
4日の日だったかな、ちょっとあのそういうものがこうまとめてあったものがあって、ちょっと皆さんにもご紹介したんですけど、ね、やっぱり四角いお餅というか、
ねえ、ちょっとね、ちょっとそういうのも食べてみたいなって思う時ありますね。すまし、
そうそう、しま、ね、おすまし仕立てですもんね。
ちょっとお肉とかそういうのも入ったりとか、
そうです、そうです、
ネギとかね、
それとかブリが入ったりとか、
そうみたいですね。
お野菜が多いです。
あ、もうそうですね、もううちはもう全然そういう肉系といいますか、タンパク質の方は入ってない、
お雑煮の中には入れない
ですけれども、
まあね、他で召し上がれますからね。
そうですよね、うん、他のお話とか聞いたりしたら、はい、なんかやはりね、地域の特色っていうのがね、そう
そうそう、割とこれは残ってそうな気がします。
そうですよね、味ってね、すごいですよね。
またあのこうどなたかいらした時にね、お伺いしたいなと思ってたとこだったので、聞かせていただきました。ありがとうございます。そして今日は、どのようなお話になるんでしょうか？お正月のお話ですか？
今回は、はい、ちょっとサンダの狛犬についての、はい、まあ、お話になります、はいはい。まあ、こちら神社の鳥居や、拝殿への通り道に設置されていて、はい、まあ、訪れる我々を出迎えてくれる狛犬なんです、はい。まあ、お正月ね、お参りされたりした方は、ね、狛犬さんをに、まあ、お会いして来られてるとは思うんですけれども、まあ、狛犬さんは通路を挟んで右側、はい、左側に一体ずつ並んで、
そうですね、
まあ、ね、2体でね、はい、まあ、ワンペアというふうになってまして、こちらの2体ですけれども、はい、まあ、ついという、
はい、
はい、体っていう、はい、ついの、ね、一対というふうに数えてますね、はいはい。まあ、そして虎年、猫科の虎年ですけれどもね、
う
ん、今年は、はい、
そうですね、
まあ、どうしてこう犬という名前の狛犬の話、はい、っていうふうにちょっと思われたかもしれないんですけれども、はい、まあ、実は我々がまあ狛犬と一括りで呼んでいる、うん、まあ、2体のものですけれども、もともと獅子、狛犬と、まあ、1体ずつ、
はい、
一体は獅子、はい、もう一体が狛犬、はい、というふうに呼ばれておりまして、
はい
はい、まあ、こちらの形の上で、まあ、一体は獅子と呼ばれるものがものだったという、はい、ことがちょっと驚きのこと、事実なんですけれども、
はいはい、
まあ、まあ、今回はその猫科代表である獅子、ライオンのことですね、獅子って。
なるほど、ね、
はいはい、この獅子が関わっている狛犬について、まあ、そのルーツと三田市内に残る、 あの狛犬を紹介させていただこうと思います。
ありがとうございます。あの小さい頃から確かにあの狛犬と呼ばれるのは大きくなってから意識しましたけど、小さい頃見てたあの姿、あの獅子舞の獅子にね似てるの で大きくなった時、なんで狛犬とね、はい、犬っていうのかなと思いますけど、今お話伺ったら、はい、2体のうち1体は形の上で獅子と呼ばれているもの、はい、で狛犬と獅子それぞれちょっと違いなんかもあるんでしょうか。
そうなんです、実はもう違いがあるんです、
はい
うんはい、
じゃあぜひ教えていただきたいですね、
は
い、
ではそれでは、はい、ちょっと、まあ、のこちらにね、あの三田市が発行したふるさと三田、はい、第25週三田の狛犬下巻という本をちょっと持ってきて、
はい、お持ちいただきました、
はい、いただいており、はいおりますので、はい、ちょっとそちらの表紙をちょっとご覧いただきながらちょっと、はい、の説明になります、はいはい、こちらの本の表紙には三輪神社の木で作られた木造狛犬、はい、こちら一対の写真が載っております、はいはい、形の上で向かって左側が狛犬、はい、右側が獅子なんですけれども、まずこの違いについてご注目いただきたいのは、頭部分にあるのですが、
なるほど、よく見て頭の部分にヒントがあるということですが、
はい、
左側の狛犬、はいはい、この頭の上、あの角のようなものが1本あります、はい、で右側の獅子にはその角のようなものが見当たらないんですけども、
はい、もう大正解です。はい、こちら頭部分を注目していただきますと、狛犬の向かって左の狛犬の頭の上には角が1本あります、はい、で頭の上にそういう角も何もないものが獅子、うんうん、
あ、
はい、というふうになっておりまして、はいはい、まあ、次にこちらご注目、もう一つ違いがあるんですけれども、
はい
はい、次はその象の口元です、う
ん、はい、
こちら説明させていただきますと、はい、左側の狛犬は口を閉じています、
うん、確かに、はい
はい、この口を閉じている姿は、はい、運行と呼ばれる形で、はい、阿吽という言葉がある、
ありますね、
はい、これのあうんの運行です、
はいはい、
で右側の獅子は口を大きく開けており、うん、
はい、
こちらはあうんのあ、あ行と呼ばれています。
あ、なるほど、今も教えていただいたようにあうんの呼吸という言葉ですね、
はい
はい、
そうですね、このあうんという、はい、形式を取るということと、この狛犬に角がある、う
ん、はい、
このこと、この2点が、まあ、日本独自の発展を遂げたスタイルというふうにね考えられているんです。
そうなんですか。じゃあ左右でアート運の形をとって、で狛犬の方には角がある、これが日本で発展した姿なんですか。
はい、諸説ありますが、はい、そのように考えられています。
そうなんですね。
狛犬のルーツについては、
ぜひ知りたいですね、
はい、ちょっといろんなお話あるんですけれども、なんと約5000年前でして、
そうですか、
はい、こちらアフリカ、今のアフリカから西アジアのあたりと、まあ、考えられております。
あ、そうなんですか。
はい、この時代に登場するのは、うん、まあ、よりリアルなライオン、まさにライオンというのに近い獅子の姿が、はい、まあ、一対、さまざまな造形物に、まあ、突き刻まれていました、まあ、
はい、
こちらの今のように今の狛犬のような立体的な像ではなく、
なくて、
はい、はい、壺とか、まあ、のいわゆる印象といわれる印鑑とかに刻まれるような、はい、こう、まあ、美術品とかでも使われたりしていたんですけれども、
そうですか、デザイン画っていう感じになるんですか、
です、ね、
一言で言ってしまったら、
はい、もう多様な、まあ、モチーフとしてこの獅子されてるんですけれども、これは まあ、力強い、まあ、そういう、まあ、ライオンっていうパワフルな存在が悪いものを追い払う、うん、そういうような力を持つというふうに、まあ、このアフリカから西アジアの方でもね、うん、実際にこの辺りにはライオンがおる、うん、いるような場所ですので、はい、それで、まあ、その力を、まあ、もらいたいと言いますか、そういうふうにしてたんですけれども、その獅子のデザインが、まあ、インドや中国、まあ、中国ぐらいになったらもうライオンとかいないんですけれども、はい、まあ、そういう悪いものを追い払う力のある、はい、ということで、この獅子っていうのが、はい、まあ、こう空間とかその場所を守るね、守護獣、守るという守護獣ガードする、ね、として発展してきます。仏教においても、
うん、
悪いものが入らないようにというような門番としての役割を持つようになります。で、日本に、まあ、その仏教が伝わった飛鳥時代頃になって、まあ、この獅子のデザイン、獅子っていうものが登場するんですけれども、有名な法隆寺の旧金堂壁画にも、はい、こちら向かい合う守護獣として、獅子の形 で、2体 の、
あ
の、まあ、獅子が描かれているんです。
はいはい、その時はじゃあ獅子が、はい、あの2体あって、それが一対 で、
そうです、ね、
あの先ほど見せていただいた角のある狛犬は描かれてなかった。
そうなんです。
そうですか。はる、い、か遠く海を渡ってきた狛犬に大変古い歴史があるんですね。
はい、
ではその角ありの狛犬に変化していった理由は何なんでしょうか。
はい、実はこの獅子、はい、獅子からこう角ありの狛犬という風に変化した理由については、明確に分かっていないんです。
はい、
まあ、しかしながらあの頭に一本の角があるっていう、獣っていうものは空想上の動物、
一角獣ってなんか聞いたこともありますね。
そうですよね。まあ、あの馬とかでしたらペガサスとか、ね、まあ、そういうのも西洋とかではありますけれども、はい、まあ、あの中国含むユーラシア大陸等では、うん、まあ、そういう不思議な力を持つ獣として登場していたので、はい、それが、まあ、あの入ってきてアレンジされたのかなというふうに考えられてるんですけれども、なるほどね。日本では平安時代ぐらいには獅子と、まあ、狛犬、角のある狛犬っていう組み合わせが成立したのではないかというふうに考えられています。
そうですか。
はい、でまたなお狛犬の狛という言葉ですけれども、はい、こちら古くから朝鮮半島を表している言葉ということもあるんですけれども、はい、こちら日本の外から伝わった、まあ、エキゾチックなもの、はい、外から伝わってきたっていうものを指すという言葉ともされています。
あ、そうですか。
あと、またなお口元の特徴であるアウンという、そうそう、はい、スタイルについては、お寺の門を守る金剛力士像、
あ、
はい、仁王さんの像ですね。こちらもあのご覧になられた方、アウンのね、はい、口が開いてる、
そうですね、
人とく
っとなかなかの表情ですよね。
はい、つぐんではる、はい、ね、あの金剛力士仁王さんの像、はい、こちらのスタイルっていうものを手本にしたと、はい、されてまして、でこれが、まあ、神社においても門番として、まあ、定着していったというふうに今は考えられています。
あ、そうですか。じゃあ狛犬は神様や仏様のいる空間を守る門番として日本で定着してきたということなんですね。ありがとうございます。ではあの三田ではどのような狛犬残されているんでしょう。興味深いですね。
はい、三田ではこちらふるさと三田第12集三田の狛犬という本を発行しておりまして、
はい、
こちらに102件の狛犬の調査結果が、
はい
はい、記載され載って、ね、あのおります、
はい、
こちらの表紙を飾るのが、日本国の重要文化財に指定されているという狛犬でして、高目婦神社さんの、あの木で作られた木造狛犬、一対です、こちらは向かって左側の運行にこちら角がなく
ないですね、
で右側の方ももちろんこう阿行、角がなくて、まあ、2人たつとも一応獅子の形といえば獅子なんですけれども、まあ、そういうところからも、まあ、古い形式だなというのを感じますけれども、あとこちらの狛犬にはいつ作られたのかっていう、名医というものが刻まれております。
そうなんですね。
こちら永仁5年1297年と刻まれています、三田で最も古い狛犬さんになります。
そうなんですね、
またこちら高目婦神社さんでは、石で作られた石像狛犬というものも屋外に、魔法の設置されておりまして、でこちらの方もすごくご覧、お伺いしたらご覧になることできるんですけれども、大変、ユニークな狛犬で、表情も素朴で、注目の狛犬になってます。
じゃあ高目婦神社に行くと、とても歴史のある狛犬を見ることができるということですね。
そうですね、木造、木で作られた木造の狛犬さんについては、中で神社の中で、保管されていて、すぐなかなか、見ることができない、
簡単にはなかなか見られません
けど、こともあるんですけれども、そういう
外側にあるもので、今ちょっとお写真見せてくださいましたが、この狛犬、顔とか体とか、尻尾の模様など注目したい部分たくさんありますね。
そうなんです、こういろいろ、腕が直立していたりとか、見どころたくさんなんですけれども、実際にこう現地で、ご覧いただくことができない狛犬についても、詳しく写真で載せておりますので、
このふるさと三田第12集三田の狛犬という、
そうですね、
上巻になりますね。
上巻ですね、あとこちら下巻もありまして、こちらのふるさと三田第25集三田の狛犬下巻というものは、こちら上巻から12年後に新しく改めて再調査しまして、もう一度ちょっと状態を確認してたんですけれども、こちらでその12年後に調査して、なんと盗難、盗まれたり、ちょっとどこに行ったのか分からなくなってしまったものもあったり、したというふうにね、聞いてます。その他、新しく建立された作られたものですとか、なんとお寺にも狛犬さんが奉納されていたというような新しい発見もあり、
お寺にですか。
そうですね、大変貴重な、記録というふうになっております。大変、こういうふうに、貴重な狛犬ですけれども、こういう石造りの狛犬は屋外にあり、どなたでもご覧いただくことができます。神社にお参りされる機会がありましたら、5000年という長い歴史で、この狛犬さんが、培われているだなとい う、 悪い力を、悪いものを追い払うすごいパワーのある存在だというふうに今思いを馳せていただきながら、こちらの、デザインが、大変表情も豊かですし、私もこう猫が好きなので、こう猫っぽい、あとくるくるっとした体の巻き毛ですとか、尻尾ですね、尻尾の模様など、そういうもういろんなところに注目いただければなと思います。
一つ一つこう中を写真見せていただくと、どれ一つとして同じものはないですね。
そうですね、
面白いですね。
はい、大変面白いなと思います。
はい、じゃあぜひ皆さんもお出かけになった時注目していただきたいと思います。ありがとうございました。それでは今月の文化財施設の展示、また行事の情報などもご紹介いただけますか。
はい、今回は旧久喜家住宅資料館での新春イベントをご紹介します。
はい、お願いします。
はい、こちら新春干支のしおりプレゼントという企画を今しておりまして、はい、で1月10日の月曜祝日の日まで、はいはい、虎年にちなみ虎の絵しおりプレゼントというのを、はい、行っております。はい、こちらあの配りするしおりの数には、まあ、限りございますので、はい、ぜひお早めにお越しいただければなと思います。
は
い、
月曜日までですね。
はい、
はい、分かりました。
はい、またあの1月の15日の土曜日から、はい、西宅を東頂点三田の土から始まったという題名で、
はい、
西宅をさんという作家さんの作品展が始まります。
そうですか。
はい、こちらの方は、まあ、久喜家にゆかりがある方ということで、はい、で、まあ、こちらの、はい、方の展示が1月23日日曜日まで、はいはい、まあ、あのちょっと1週間ぐらいというちょっと期間が短いですので、はい、まあ、ぜひ久喜家住宅資料館にお越しください。
はい、じゃあの今2つご紹介いただいたあのイベントについてのお問い合わせ、どちらがいいでしょうか。
はい、こちらあのふるさと学習館の方までお願いします。
はい、
電話番号、
はい
はい、申し上げます。079-559-6899、
はい、もう一度お願いします。
はい、079-559-6899、はい、
ありがとうございます。
となっておりますので、
お休みはいつでしょうか。
毎週月曜日ですが、はい、あの祝日今月は
そうです、ね、
はい、10日の方を祝日で開けておりますので、はいはい、その次の日がちょっとお休みとなる、
11日がお休み、
はいはい、のでちょっとあの気をつけいただければと思います。
そ
うですね、
そして今ご紹介いただいた西拓夫さんの作品展、この時は17日が月曜日になりますね。
そうですね、
はい、じゃあここがお休みですので、ぜひ皆さん、はい、お間違いのないようにしてください。はい、ありがとうございました。はい、今日は三田の狛犬についてのお話、それから文化財施設の展示イベントについてご紹介をいただきました。スポーツ課、文化スポーツ課から勝本さんお越しくださいました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は三田歴史通信をお送りしてまいりました。三田歴史通信では、ふるさと三田の歴史と文化遺産を次の代に伝え、皆さんの探求心にお答えする情報など、分かりやすくお伝えしてまいります。次は2月3日の木曜日、午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。